まあ、浦安市というとですね、まあ、この番組で来週特集するイクスピアにも含めた東京ディズニーリゾートというね、大きなリゾート群がございますけれども、これがね、大きな財産になっているわけでございますので、まあ、何もしなくてもですね、有名な市ではあるわけでございますが、それでもですね、音楽の街としてですね、まあ、いろいろと動いているような印象がある、まあ、市でございますけれども、で、それに加えてですね、私ね、先週の放送でね、思ったことは、まあ、先週ね、オープンファクトリーやらせていただきましたけれども、浦安にね、まあ、言ってみれば東京ディズニーリゾートの近くに、鉄鋼団地というのがあるじゃないですか。浦安鉄鋼団地。あそこでさ、オープンファクトリーやったら面白いと思うんですよ。アイアンファクトリーみたいなね。うん。まあ、鉄の街みたいなね。そういうやつもやっても面白いのかなと思うんですけれどもね。逆にイメージがついちゃってダメなのかな。まあ、いろいろね、できる浦安の多様性というのをね、売り出すにはいいのかなと思ったわけですが、まあ、そんなこと言ってますが、もっと深刻なのは、この番組を作っている銚子市ですよ。まあ、この番組の不思議なところはですね、千葉の一番西にある浦安で放送してるのに、作ってるのは千葉の一番東にある銚子で作ってるというね、不思議な番組でございますけれども。これを約3ヶ月やってきたという不思議な番組ですが、まあね、あと3週でね、この、回合わせて3週で終わりますけれども。ま、この不思議な番組ですが、その制作をしている銚子、この銚子っていうのはね、今人口がね、どんどん下がっていてね、市場にね、若い人もね、力がね、あるはずなんですけどね、なかなかうまくいかないところがありましてですね。まあ、それで今もがいてる人は結構いるわけでございますが、でね、思ったのよ。まあ、私はね、ニューツーリズムもオープンファクトリーも取材しておりますから、そこで思うのはね、海の街なんですから、オープンファクトリー、っていうとちょっとおかしいな。やっぱニューツーリズムか。ニューツーリズムでね、例えばね、マリンツーリズムみたいなのやってもらいたいなと思うわけよ。海をテーマにね、いろんなことをするわけ。って言っても、そうしちゃうと船とかそんなのしかねえだろうって言うんだけど、皆さん、海に関係するって言ったら、魚でしょ？魚を食べるのに何つけて食べますかって話ですよ。醤油でしょ？銚子には醤油があるわけですよ。みたいにね、無理やり繋げていって、海をテーマに、銚子の街を紹介するって企画があってもいいと思うんですよ。ニューツーリズムって言ってね。というのをね、私は提唱したいんだけど、まあ、ご存知の通り私はね、人脈もなければ金もなければですね、もう何もできない人なもんですから。誰かね、銚子で影響力ある人を聞いてたらね、やってもらいたいんですけど。まあ、この番組は浦安の番組ですから、聞いてるわけがないんでね。まあ、独り言になってますけども。いいんです、それは。知ったこっちゃねって感じですけれども。まあまあまあまあ、そんな感じでね、本当はマリンツーリズムみたいなのね、調子でやったらいいのかなと思うわけでございますが、ところがね、ニューツーリズムではなく、違うツーリズムをね、用いようとしている調子の人がいるらしいということで、今週はそういう話になっていくんじゃないかなと思います。ということで、私が足利海人でございます。今日の放送は6月14日の放送でございますね。さあ参りましょう。FM レス 83.6MHz、足利海人のトライフィリング。特集は銚子伝説に妖怪スタンプラリーってなんだということでございますけどね。というかこの番組は何ですかね、旅企画になったのか。先週がさ、台東区でさ、今週が銚子でさ、で来週が浦安だろ。いつからそんな番組になったんだ。テレビ東京かこの番組は。まあとにかくですね、銚子伝説で妖怪ですよ。これも不思議なんですよ。今まで聞いたことがないんですよ、銚子に妖怪っていうのが。まあ、俺はね、すごい知識が偏ってるってよく言われるわけですよ。こんなもん知らなくてもいいことを知ってて、知らなくちゃいけないものを知らないみたいな。まあ、そういう人間ですから、実際のところは俺以外の銚子人はみんな、銚子は妖怪のメッカだよって言うかもしれない。それこそね、ゲームの世界じゃないけれども、妖怪がね、もううじゃうじゃいて、何でも物事は妖怪の仕業で起きているみたいなね。そんな世界の可能性があるわけですよ、調子は。わかんないよ、わかんないから、これはね、聞いてみないとわかんないんで、調子伝説にね、実際聞いてみました。本当にね、妖怪の街なのか、調子は、みたいな。まあ、そこいらの話聞いていただければ結構かなと思います。というかね、まあ、この話ね、聞いてればわかるんですけど、妖怪だけじゃなくて UFO の話も出てきますから。 この番組は超常現象の番組でもあるのかっていうね。そこが不思議ですよ。基本アシカリマッカイトは超常現象って信じないタイプなんですよ。信じないタイプがなぜか超常現象を特集しなくちゃいけないっていうこの謎の。まあとにかくですね、楽しんでいただければ結構かなと思います。今日はですね、銚子電鉄に妖怪タンプラリーって何だということでございまして、お話を聞きたいと思います。銚子電鉄の黒沢さんです。どうも、はい、こんばんは、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
すいませんね、今日ねお忙しい中。
いえいえ、
いやー、何がびっくりしたかって、銚子電鉄に妖怪スタンプラリーってね、はい、私ね、妖怪っていうイメージが銚子にないんですよ。
あー、なるほどね。
これ、なんでこんなことをやろうとしたわけですか？
あのですね、飛鳥島さんは銚子出身ですよね。
銚子出身ですよ。ね、
ピチャピチャ小僧って聞いたことあります。
ピチャピチャ小僧、いやー、知りませんね。
知らないですか？モーレーヤスさんって聞いたことあります。
モーレーヤスさん？
モーレーヤスさん。
いや、何のことか。
あのね、これ銚子の妖怪なんですよね。
銚子に妖怪がいるんですか？
そうなんです。あのカッパ伝説とか聞いたことあります。
そうそうそう、大石さんのところね。銚子の人以外は分からんっつうんだよ。
そう、あの昔からカッパの伝説があったり、
はい、
利根川のところに、要はあのモ
ー
レーヤスさんもピチャピチャ小僧も、はい、みんな銚子に昔からいると言われている実は妖怪なんですよ。
あ、そうなんですか。いやー、すいませんね、銚子に住んでたんですけどね、全く聞いたことない。
それ以外にも、例えば銚子以外でもですね、千葉県にはその、おじゃが池の大蛇とか、
ああ、東金の、あそこ、もう混むんですよ、あそこって言っても、これも東金の人しか分からんっていう。
はい、とか、やっぱり、千葉県のあちこちにですね、
はい、
その妖怪 の, その伝説とかね、
はい、
そういうのいっぱいあるんですね。銚子にもご多分に漏れず、そういう民話が残っていて、
はいはい、
でそこでそういうピシャピシャ小僧や漏れやすさんがいましたっていうあの話が残ってるんですよ。
へえ、そうなんですね。で今回、
はい、
それを集めちゃったわけですか、スタンプで。
そうなんです。
へえ、いや、びっくりしましたよ。まあ俺がね、そんなにそういうものを信じていないからかもしれないですけど、そういうものがまず提灯にあったってことも知らないし、千葉にそんなに妖怪がいるってことを知らなかったです私は。しかしまた、どうしてこんな変わったことをやろうとしたわけですか？
これはですね、クリプトツーリズムっていう、
クリプトツーリズム、はい、
概念があるんですね。でこれ何かっていうとですね、その地方に昔から伝わっている伝説とか、
はい、
そういう噂とか、
まあ都市伝説とか、ね、
はい、逸話とかね、
はい、
なんかそういったものを観光資源として捉えて、
お
でそれを元にしてお客さんに来てもらおうという、まあ、観光の考え方なんですよ。
なるほど、そういうことですね。クリプトツーリズムですね、
うん。
前回がですね、もうね、ニューツーリズムみたいなことやって、今回はクリプトツーリズムというね、なんかこの番組は旅番組みたいになりますけど、よくわかんないですけど、そうですか。あ、そういうものを観光資源にしようという動きがあったわけですか。
そうですね。テレビによく出てらっしゃる山口敏太郎さん、
ね、UFO の研究家の方ですね、
が日本で提唱されている
考え
方で、
はい、
で実は今回の企画も全部山口敏太郎さんプロデュースで。
ああ、そうだったんですね。
今回も妖怪に銚子電鉄が乗っ取られてしまったと。
乗っ取られた。
駅が全部妖怪に乗っ取られちゃいました。
そうだったんですか。
でその妖怪を全部捕まえてきてくださいっていうのがそのこのスタンプラリーのミッションで、で各駅を回ってスタンプをして妖怪を捕まえてくると会社の社長からですね、認定証
あ、もらえるんですか。
そうなんです。
あ、よかった。しかし、あれですね。思い切りまいったで、妖怪に乗っ取られちゃう。
乗っ取られちゃった
。いやー、びっくりしましたけれどもね。すごいことですけどね。まあ、ね、今、電車が来ますけど。でも、すごいですよね。だから、まあ、電車も来ますけれどもね、その山口敏太郎さんと何ですって、うん、UFO 呼んじゃうんですか、調子に。
そうです。
何ですか、それ。
7月24日に、調子に UFO 呼ぼうと。ということで山口敏太郎さんが本人が来るかどうか分かりませんけど、はい、テレビで出てらっしゃる村さんとか、
はい
はい、来てもらってですね、でみんなで呼びます。
へえ、そうなんですか。
これ銚子電鉄と銚子の観光協会と、
うん、
それから市民で作る銚子に UFO を呼ぼう実行委員会。
そんな人数そんな人
数毎週集まってっ会議を
毎週そんなものが集まってたんですか。知らなかった。
これなんでまた銚子で UFO って思うじゃないですか。
私は思いますよ。見たことないですから。
福島にですね、その UFO 博物館というのが
あります。あります、はい、
あっちの方ああいうところの方に聞くとですね、銚子事件っていう事件があってですね、
銚子事件、
今からそうですね50年ぐらい前だと思うんですけど、
50年前、はい、
銚子に UFO の破片が落ちたと。
50年前調子に UFO の破片が落ち
て、破片が落ちて、
はい、
でそれを拾った人がいるっていう事件があるんですよ。
へえ、そうなんですか。
そうなんです。それでその拾った人が誰なのかなと思っていろいろ調べて、
はい、
たどり着いたんですよ。
たどり着いた
これね、ちょっとご本人の名誉のことがあるので名前はあえて伏せておきますけど、銚子市内の、あの ドクターいわゆる医師なんです
それもお医者さんなんですか。
そうなんです。でその方に実は今日も会ってきたんですけど、
ああ、はいはい、
今日さっき会ったんですけど、
そうなんですか。
あの破片を確かに拾ったって言ってました
まあそうでしょうね、拾ってるからその話があるわけですから、うん、
どこ行ったかなって言ってましたけど
いやだからここをね、うん、まあ信じない人は嘘くせえなと言うだろうし信じてる人はいやこれは本当だろうなと思うだろうし、うん、まあこれは信じるか信じないかはあなた次第ということ
で、ね、と思うじゃないですか、うん、でもねこうやって聞くんですよ、いろんな人に、うん、UFO 見たことありますかって、はい、今度こういうのやるんですよって言うと、私も見た、いや俺も見たよって人が、
もしで、
そう大体ね2人聞くと1人を見てますね。
ちょっと待ってください、今頭混乱してるけど、俺今まで超人の人間に聞いて UFO って見たことあるかって言って2人に1人
で、いや本当に聞いてます、聞いてないでしょ、 UFO 見たことありますかって聞いてないでしょ、
言われてみれば聞いたこと
ない、
でも多分、いや、まあそうか、聞いてないだから、そうか、多分つってもしょうがないわけだ、聞けば絶対に2人に1人は
今のところね。
そう
だって連れ去られた人もいるんですよ。
連れ去られた人が
いる、あとね庭に UFO が降りてきたって人もいます。
庭に UFO が隕石じゃなくて、まあ隕石も怖いけど
それが圧倒的に多いのがまず君ヶ浜です。
あ、君ヶ浜、あ、
君ヶ浜と屏風ヶ浦、
いいところに落ちますね。
この2つがやっぱ UFO の目撃情報。
そうですか、知らなかった
で、だったらね、これもあの調子に昔からある逸話とかね、伝説で、あの君ヶ浜の林あるじゃないですか、
あ
そこに昔に UFO の基地があったっていう噂もあって、
は
い、
あそこに
週刊誌に出てるんですよ。
週刊誌ですか、うん、
だからそれを観光資源として捉えたらどうなるかっていうと、じゃあそれでみんなで UFO 呼んじゃおうよっていう。
ああそうなんですね、そうです、あ、そういうことをやろうとしてたわけですか。これが7月24日ということでございますけれども、はい、しかし銚子ってそんな都市伝説があるところだったんです
ね
知らなかった。
単純に空が広いじゃないですか。
ああ広いですね、やっぱり、ね、
で空の面積が2倍になるってことは UFO を見る確率が2倍になるっていう、これ間違いなくそうなりますよね。
まあ理屈で言えば、ね、理屈で言えばそうですね、
うん、どこ間違いないんです。
ただその UFO を見る確率自体がそもそもが、うん、私から見ればもうビビたるもんでしかない
と思う。それは倍になるんです
よ。だ倍になるとビビたるもんなんですよそれいやでもすごいですね、そういうことがあるっていうことは私もびっくりしましたけど、まあ、まさにね銚子はじゃあそう考えるとクリプトツーリズムに持ってこいの場所だったんですね。
まあそうですね、っていうかまあまあ、まあ、伝説っていうのはどこの地方でもあるから、まあ、どこの地方でもねそういったことは取り組みできるんでしょうからね。
へえ、いやということでね、ぜひともでスタンプラリーはですね、8月の31日までやっていて、はい、その中でまた7月24日に UFO を呼ぼうという企画もありますので、ね、はいはい、楽しんでいきたいなと思うわけですけど、明日はカイトのトライフィリング、共通統制週刊誌嘘を800並び立て真実わかって赤っ端にその態度だね。あ、それねえ、クリプトツーリズムですよ。私も初めて聞きましたね。でもね、言われてみればアメリカでね、都市伝説を観光資源にしてるなというのはね、テレビでねちょこちょこ紹介してたんで、あ、これのこと言ってたんだっていうのはね、ちょっと私もびっくりしながらですと勉強になったなと思いましたけれども、さてこれがね調子に根付くかどうかはですね、本当にやってみないとわかんないわけでございますのでね、まあどうなることやらというのをね、ちょっと経過を見ていきたいなと思っているわけでございますが、さてですね、なんでですね、まあこのクリプトツーリズムにせよ、まあいろいろ銚子電鉄はいろんなこと今やってるわけですけど、こんなことを始めたのかというのをですね、この後ですね、黒沢さんにまた詳しく話していただこうかなと思っております。その前に一曲聴いていただきましょう。先ほどね、東金の話をしたんで、東金に関係するアーティストの曲っていう、なんか無理やりだな、これ。まあまあまあ、本当の話しましょう。この番組5月10日にゲスト出ていただいた日置玉緒さん。ね、アウトすぎる地下アイドル。フジテレビ系列アウトデラックスに出てですね、
ちょっとしたね、発言が、ね、話題になった、日置賜生さんですけれども、この人が5月とかうちの番組に出たわけですけれども、その時ね、本当は新曲をかけたかったんですが、まあ、いろんな都合によりですね、かけられなかったのよ。で、まあ、どっかの回で、一曲かけようっていうことになったわけ。ところがね、それをかける回がなかなか見つからなかったんですけど、今日、東金の話したと思ってね、ここに入れてやれってことで強引に入れます。ということで、いいのかこれでって感じですけれども、一曲聴いていただきましょう。日置賜生さんです。希望のかけら。銚子電鉄さんはこのね、妖怪スタンプラリー以外でもですね、いろんなことやられてるじゃないですか、
はい、
例えばね、もうね、命名権はすごいですね、笠上黒杯をね、はい、髪の毛黒杯ってね、はい、これはね、もう髪の毛薄い人にはもう、びっくりするような感じ
ですね、ですね
あとありがとう駅ですよ、
徳川駅のね、
これはね、正直、まあ、ネーミングライツっていうのはね、まあ、昔からあったっちゃあったんですけどね、うん、結構奇抜な名前でびっくりしたっていうのが、うん、私の正直な感じなんですけどね。結構そういう攻めてる印象があるんですけど、なんか、調子ってのはどこに向かおうとしてるわけですか。
やっぱり私たちがやりたいことはですね、はい、この調子の人たちにやっぱこの町にね、調子電鉄がやっぱりあってよかったね、調電ありがとうって言われる会社になるっていうのが、私たちのミッションですよ。
あ、
やっぱりずっと私たちの会社はいろんな方にこう助けられて、何度も何度も会社の危機をこう乗り越えながら、
そうですね、まあ言ってみればね、地方の電車っていうのはね、もう車社会ですからね、使わないんだよ電車を。だからそれでね、なおかつ調子みたいに人口減ってるところはね、厳しいんですよ。でそんな中、 やっぱりね、いろいろ困難があったわけですよ、銚子電鉄もね、
いろいろな支援を受けて今こうやって会社が今ここにあるのも、はい、やっぱりその時その時でいろんな方に支援を受けてきたからなんですよ、行政からもそうだし、濡れせんべいブームの時は濡れせんべいを買ってくれたり、
ありましたね、
一昨年はその銚子商業の高校生がクラウドファンディングで500万集めて車輪を買ってくれたりとか、そういった上に、今の状況があるので、ただここそのままではね、やっぱり一企業としていけないということで、そういった方たちに逆にね、あ、やっぱり銚子電鉄ありがとうと、今私たちがありがとうございますって言ってる立場ですけども、はい、このありがとうの向きを変えたいなと思ってます。
あ、なるほど、
ありがとうと言われる会社になる、
そういうことですね。要はもう地元の人が本当にありがとうと言われるような、
そうなんです。今はもう本当に助けていただいて、私たちがもう本当に皆様ありがとうございます、乗っていただいてありがとうございますだけれども、いろんなイベントを仕掛けて銚子電鉄が人を連れてきたり、銚子電鉄が銚子のものをこう売れたりということをすることで、あ、やっぱりこの町に銚子電鉄ってのはあってよかったねと、ありがとうって言われる会社になるっていうのが私たちのミッション。そのために何ができるかなっていうのを考えたときに、はい、やっぱり銚子電鉄じゃないとできないことってたくさんあるので、
はい、
で今回のイベントもそうですし、
はい、
いろんなパートナーと組んで新しい価値を作って、でそれを地域に提供することで地域活性とか、地域の問題解決につながっていけば、おのずと結果的には、あ、銚子電鉄ありがとうっていうものがね、こちらに返ってくると。
なるほど。
それを信じて、一つ一つ、ちょっとバカバカしいこともありますけど、でも頑張ってると。
なるほど。
いうことです。
だから銚子電鉄っていう一つのそういう価値があるわけじゃないですか。
はいはい。
それをまた他の、いわゆる企業だったり、そういう団体だったりと一緒に組むことによって、新たなものを作ろうと。
その通りですね。
その新たなもので、銚子市民またはね他の人たちに喜んでもらって、
そうです、
やっぱり銚子電鉄がこの銚子にあってありがとうと言われるような会社になりたい。
その通りです。
そういうことです。
その通り。
なるほど。いや、すごいですね、それはね。でそれがね、例えばね、今回であれば、山口み太郎さんと、ね、妖怪スタンプラリーですよ。これがね、ふざけてるのかふざけてないのか分かりませんけれど。
これもあれですよ、山口み太郎さんの事務所に、私と、君ヶ浜のネーミングライツパートナーのミストソリューションっていう会社があるんですけど、
あ、はいはい、
そこの会長と、もう一人、同じそのグループでですね、
はい、
クールジャパンの川上代表とですね、3人で、ビンタロ事務所に飛び込んだ
まずこの段階が面白いですね要は何の当てもなく
3
人でこれはもうクリプトツーリズムだと思って
その時は知らなかったんですけどビンタロさんに教えてもらったんですか。
妖怪っていうので最初に来てる。
最初 UFO。
あ、 UFO か。
あ、 UFO。
ビンタロさんだから、
そうそう、
最初はビンタロさんは、
そうか、あまりにも調子に UFO の目撃情報が多いしから、
ということはね、 UFO から来てそのうち妖怪になってた。
そうそうそう。
あ、そっちなんですか。
そうです。
そういうことなん
です。聞いてみたらクリプトツーリズムっていう概念があると、あ、これはまさにそのものじゃないか
あ、ということはだから最初は UFO だけだったのが、それをどんどん
どんどん
山口みたいなの
ちょっとやりすぎたかなと思ってるんですけど、
なるほど、でもよかったですね、飛び込んで。
そうです。
あ、でもそれが言ってみれば新たな価値ですよね。
そういうこと。
銚子電鉄では UFO っていうことに言ったわけで、これが銚子電鉄の価値なのか話じゃなくて、UFO っていう考え方からビンタロさんに行くと、もうね、
クリプトツーリズムになると。
そういうこと。これはね、新たな価値ですよ。こういうことですよ、言ってることはっていう、すごいことですよ。そういうことが、行われているということでございましてね。いやー、今日はね、びっくりしましたよ、本当に。でね、あと、そういえばですね、ビンタロさんといえばですね、あれですよ、ビンタロさんと一緒に何ですって、東スポのパクリをしてるっていう。
そうですね、超スポっていうね。
超スポーツ。
超スポーツをちょっと発行して、そこにいろんなそのクリプトツーリズムの中の銚子の伝説とかね、そういったものをこう発信していきたいなと。
なんか噂によると100円で売ろうとか書いてありましたけど、あれ何なんですか。
フリーペーパーね。
フリーペーパーなんですか。あ、よく見たら、銚子市内では無料、じゃあ結局はこれ銚子しか配布しないんですか。
いやいや、そんなことないですよ。
じゃあ100円で売るじゃないですか。
そこまでね、そこまでは分かんないです。
分かんないですか、はい、そうなんですか、まあとにかくですね、無料で手に入るとは思いますけれども、フリーペーパーって言ってますから、
はい、
100円って書いてあるけど、ね、とりあえずフリーペーパーなんでね、ぜひともね、はい、銚子に来られた方でね、あれですか、コンビニとかそういうところ、駅とかに置くようなやつ。
席とか、そうですね、置けるところはいろいろ観光地とかですね、はい、市の観光協会関係のところとか、そういったところに置いてもらおうかなと思ってます。
なんか話によると、トースポのパクリなのに、トースポでなんか取材受けたんですって。
そうですね、
はい、トースポで受けてる段階で、これ調子出てたらどこ行こうとしたとか。どうしてもトースポじゃないですか、そのもう嘘ばっかりです。そんなこと
言ったらなかなか乗れないですよ、トースポに。
それは乗れないですよ。
トースポ朝日新聞とか読売新聞乗れるかもしれないけど、なかなかトースポ乗れません
か。トースポはなかなか乗れないですよ。トースポはだってプロレスと UFO に関しては一流紙ですかね。それ以外はどうなのか話は別として。
素晴らしい
紙もうすごい、はい、いやすごいんですよ、はい、アスカの事件だってね、あれがきっかけになってることなんですね。その話は別としましてということでですね、何を言ってんだかわけわかんなくなりましたが、とにかく銚子電鉄さんはですね、いろいろとね動こうとしてるっていうのは分かっていただけるんではないでしょうか。ということでですね、言いますかですね、今ね銚電妖怪スタンプラリーというのを行われておりまして、各駅にねスタンプがありまして、それをどんどんどんどん押していって集めますと何かもらえるということでございますので、ぜひとも皆さんね銚子にお越しの際はですね、銚子電鉄に乗っていただいてですね、スタンプをポンポンポンポンと押していただければ結構かと思います。そういえば銚子にはですね1日使えるね
小前手形、
そうなんです、小前手形っていうのありますので、それ使っていただけるとね、楽しめるんじゃないかなと。
小前手形デラックスっていうのもありますから。
デラックスもあるんですか。
さらにパワーアップしたやつ、
いろんなものをいけちゃうんですね。いいですね。まあ銚子電鉄といえばね、また隠れた名産でね、たい焼きとかいろいろありますからね。ぜひともね、銚子電鉄、ご贔屓にお願いいたしますということでございましてね、浦安の番組で何言ってんだって感じですが、はい、ということで倉沢さんでした。どうもありがとうございました。光島海斗のトライフィーリングいかがだったでしょうか。ねえ、新しいことをするっていうのはですね、難しいわけでございまして、やっぱり失敗がつきものなわけでございますよ。そうすると俺みたいに口先だけとかね、まあ、いわゆる机上の空論で終わらせる人っていうのはダメですね。だって失敗を恐れちゃうもん、そういう人は。じゃなくてね、やっぱり前向きにね、とにかく失敗を恐れずに前に進んでですね、失敗したっていいじゃないか、失敗したら新たな挑戦すればいいじゃないかっていう考え方でないとですね、新しいことはできないなと改めて思いましたね。まあとにかく銚子電鉄は新しくなろうとしてるっていうのがね、見えてよかったなと思います。そしてね、その雰囲気でね、銚子自体がね、良くなっていくんじゃないかなっていう期待をしております。本当にね、いい回でしたねと言ってもですね、浦安の人には関係ねえよって話ですよね。はいはい、分かってますよ。確か今までね、第1回の放送はなぜか知んねえけど草加市の特集、10回目先週の放送はですね、オープンファクトリーと言っておきながら台東区の特集、そして11回目に至ってはもう本当にね、足利島海斗のですね、私利私欲のために銚子市の特集とね、もう大変なわけでございますよ。浦安に関係ないじゃないかと今まで思わせてきて、私だってね、本当に悲しかったわけですよ。浦安に人力がなくてですね、こうなってしまったわけでございますが、でも皆さんご安心ください。ついにですね、来週6月21日ついに取材しますよ、浦安イクスピアリです。さて来週の特集はですね、イクスピアリ地ビール作ってるって本当っていうね、そういう特集でございますんでね、お楽しみくださいませ。なんかね、噂によるとね、イクスピアリでですね、地ビール作ってる工場があるらしいっていう話なんですよ。本当なのっていうことでですね、イクスピアリの中に入りまして緊急取材をしてまいりましたんで、ぜひお楽しみくださいませ。まあね、正直な話ね、まさかこの番組イクスピアリの取材ができるとは思いませんでしたけどね。すごいですよ。まあ浦安を取材したいなと思ったんですが、イクスピアリですよあなた。もうびっくりしましたけどね、もうお楽しみくださいませということでございますけれども、そしてその翌週6月28日は最終回でございます。6月28日はですね、ビング系とは何かということでまた音楽企画に戻りますんでね、そこいらの話をしていきたいなと思っております。ゲストにですね、まあね、先々週の放送でですね、まあ喋るタイミングがあまりなくてね、喋り足りなかった牧野彩子さんにですね、もう一回出ていただきまして、今度はちゃんとね、ザードさんの話をしていただこうと。まあビングですからね、ザードさんのね思い出話を聞きながらですね、まあいろいろねビングの歴史を紐解いていこうかなと思っております。でぜひともお楽しみくださいませ。まあそんな感じでですね、まあ足利島海斗のトライフィリング今週はここまでということでございます。ということで足利島海斗でございました。それでは皆さん、See you next week!